112の3条ラジオカフェ。
この番組は京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。これからの30分間どうぞお楽しみに。12の3条ラジオカフェ始まりました。ナビゲーターを務めますのは私、京都3条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いいたします。お送りしていますこの FM79.7MHz 京都3条ラジオカフェは、京都を中心として地域住民によって開局いたしました。今年20周年になりました。始まりから NPO 法人が運営をしている放送局です。コンセプトである市民のための放送局を体現するために、この番組では地域で活躍されているさまざまな方にご出演いただき、そのご活動や思いを語っていただきます。さて、お待たせしました。今回お越しいただきましたのは、なんと東京からお越しいただきました、立教大学文学部21世紀社会デザイン研究科准教授でいらっしゃる中森博樹さんです。ようこそお越しいただきました。
はい、よろしくお願いします。今ご紹介いただきました中森博樹と申します。最初からあれ、京都の人じゃなくて東京の人じゃんっていう感じですけれども、私が、今立教大学っていうところで、教鞭を取ってるんですけれども、もともとその、京都の京都大学で大学生の学部生の頃から学んでいて、で大学院も京都で、その後、大学の先生になるまでもしばらく京都で生活していたので、何年だろう、18からほにゃらら歳、15年ぐらい京都でずっと、勉強研究をして、で東京に羽ばたいた旅だったみたいな、そういう今立場ですね。はい、
あ、じゃあお帰りなさいというべきところですね。今回、
故郷に錦を飾れてたらいいんですけどね。
はい、もちろんだと思いますが、勝手なことは言えないけど、
何か違ったものを飾っていないか心配ですけど、はい、
じゃあその、関西の色の濃い中森さんですけれども、立教大学はなかなかこう京都の方にとっては名前は知ってるけれども、馴染みのない方もいらっしゃると思うので、どういったところか教えていただいてもよろしいですか。
そうですね、立教大学、いわゆるそのマーチっていうね、関西でいうところのカンカン同率と似たような感じで、その、有名な私立大学5つとして、くくられることが多い大学なんですけど、いわゆるそのミッション系の大学と言われていて、キリスト教を中心に、かつ、その教育理念を広めていこうっていうふうにしている、大学ですけれども、でも中身はそんなにキリスト教色が強いわけでもなく、キャンパスがすごく綺麗で、クラシックな、キャンパスにその緑のツタが張ってるみたいな、そういうイメージですね。で、東京、立教大学に来て私が一番最初に思ったのは、同志社大学に似てるっていうことですね。
キリスト教であるっていうところも、
そうですし、キャンパスの雰囲気色とかも似ていて、でついでに言うと学生の雰囲気もやっぱり同志社に近いんじゃないかなと思いますね。なので、関西の人に説明するときは、東京版の同志社大学みたいなものですよって、これをね、あんまり立教大学の人によっていや違うと怒られるかもしれないですけれども、関西の人に分かりやすく言うと、そういうカラーの大学と思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。
そんな中でご紹介した、科がですね、文学部の中の21世紀社会デザイン研究科、 こちらもなかなかこれこそ聞きなじみのない
そうですよ、ね、
と言ってしまったら
これあの、はい、実は、正確には、私文学部と21世紀社会デザイン研究科の両方に所属してるっていう形なんですよ。
はい。
でメインは、21世紀社会デザイン研究科の方でして、
はい、
これどういう組織かっていうと社会人大学院なんですね。あのまあ、もちろんいろんな学生がいるんですけれどもメインはお昼に働いたり家事育児とかをしていて、で夕方夜に授業を受けて論文を書いて修士号を取ろうとしているそういう学生さんがメインの研究科になります。で、まあ21世紀社会デザイン研究科、まあ、社会ってついてますけれども、まあ似たような学部って社会学部とかがあると思うんですけどね。あの社会学部の場合はあくまでも現代社会がどうなっているかっていうことを、まあ、分析するたり、まあ、過去の社会と比べて今どうかっていうことを分析することに主眼が置かれていると思うんですけれども、はい、うちの研究からは社会デザインなので、まあ、現状を踏まえて、まあ、この社会をどうしていくかっていう、まあ、ある意味でその提案まで頑張ってしようと、
デザインの視点
が、そうですね、あのデザインまで、やってみようよっていうところを主眼に置いて研究している、まあ、っていうのがまあ特徴かなと、まあ、それをその、まあ、普段普通のとか他の仕事とかを持っている方が、まあ、そういった勉強することによって、まあ、その成果を社会に還元していこうっていうことを目標に活動しております、
はい、そうすると関わられる、まあ学生っていうんですかその一緒に学ばはるというかあの来はる学生の方々は社会人でそれぞれの領域をもってして、この、研究科で学ばれるから中森さんご自身もいろいろな社会人の方と接する機会にもなってらっしゃるんですよね。
本当にそうなんですよ。あの私自身は先ほども申し上げたように、うん、その京都で過ごしてる間、まあ、いわばその、学生大学院生で何だろうよく分かんない非常勤講師みたいな、うん、あのまあ、要はずっとその勉強して研究していったばっかりの人間なんですよね。ですのであの社会人大学院で勤めていながら私自身は社会人をろくに経験しなかしていなかった人間なので、まあ、だからこそこの研究科でいろんなその職業の方とコミュニケーションできるっていうのは本当にあの自分にとってすごくいい環境でして、まあ、あの個人的には社会人にすごあの教えたり指導したりとか授業するのってすごくあの楽しくてかつ楽なんで、そのこれを一回経験しちゃうとなかなかその普通の学部の大学生相手の先生には戻れないんじゃないかなぐらいの、はい、面白さはあると思いますけどね。私は
同じ大学の中でもやっぱり学ばれるその環境というか人が違うとぐっと違うものがあるんですね。
違いますね、はい、
いや面白いです。そんな中で中森さんご自身の研究分野というのもあるわけですよね。
そうですね、はい、
そのあたりも教えてください。
私の研究はあの社会デザイン研究科っていう私が所属しているところ自体は、うん、あのまあ、未来志向というか、まあ、できるだけ良い社会を作っていくっていうことを目的とした、まあ、いわば明るい雰囲気の、ね、研究科なので、うん、普段は私もそういう仮面をかぶってるんですけど
仮面っておっしゃいました今、
はい、でも私のやってる研究はすごくあの、まあ暗いというか、まあ、なんていうかなダークな部分があって、はい、まあ、なんでしょう、まあ、あの具体的には失踪っていうね人が消えちゃったりすることを研究してたりとか、まあ、あとその、はい、なんだろう近しい人間関係の中で、うん、その、死にたいとか辛いとか生きづらいみたいなことを発するような人とどう向き合うかとか、まあ、そういったいわゆるその親密圏私たちにとって近しい関係性の中で起こる、まあ、社会問題と、まあ、どう向き合っていけばいいのかっていうことを研究している人なんですよね、はい、
私自身の話をすると、
はい、
私も社会公共政策と呼ばれる学部で勉強していて、うんうん、で卒業論文のテーマで書いたのがその DV なんですよね、
はいはい、
で研究本当にあのちょびっとではあるんですけれども、うんうん、その 家族間とか近しい人間関係の中だからこそ、うん、法の介入もなかなか難しい、うんまあ、日本が遅れてるだけとも言えるかもしれませんけれども、うん、だからこそなかなかこう周りが手出しできなかったりとか、うんまあ、家族の中で解決すべきことだよねみたいな周囲、うん、自分自身も他の人に対して多分思ってたりするだろうし、それを研究分野として扱うというのはそこの内部の親密圏に入り込むようなこともありえますよね。
ありえますね、はい、あのまさにおっしゃる通りで、まあ、あの私も最近また本出したりしたので、そのいろんな先生とお話しさせていただく機会が多いんですけれども、まあその中の今最近話した先生の一人で、末木はじめ先生って、まあ、自殺学っていうね、まあ、自殺に関して考える研究分野の権威みたいな先生がいるんですけど、はいまあ、その方がすごくいいことをおっしゃっていて、あの、まあ、私たちって普通その自殺だったりとか DV だったりとか、まあ、そういう親密権に関する問題ってあのまず公的に対策をしますよね、
はい、
自殺だったら命の電話だったりとか何かしら相談できる NPO とか支援仕組みを作ったりとか、
はいはい、
でもその公的なものを整えていけばいくほど最後に残るのはその親密圏におけるその中の問題なんだっていうことを彼はおっしゃっていて、あ、なるほど、確かにあのやっぱりその結局その親密圏の中の方まで入って、まあ、研究していかないと、まあ、片手落ちって言ったら言い過ぎですけれども、
はい、
あの結果的にその制度設計も難しくなってしまうだろうなっていうことを彼の話を聞いて思ったりしましたね、はい、ですのでそのおっしゃる通りだと思いますし、あの藤本さんも学部時代は非常に貴重な研究をされたんじゃないかなと思います、はい、
その、ま、きっかけをお伺いしてもいいのかあれですけれども、今も続けてらっしゃるところにこうなんだろう、源流として何か中森さんの中でこうあるものがあるんでしょうか。は
い、これあのよく聞かれる質問でして、まあ、特にあの、今はいろいろ手を広げて親密圏の問題いろいろやってますけど、もともと失踪っていうその家族から人が消えちゃうことを、メインに研究してたんですよね。で、そのなんでそもそも失踪なんて研究 してるんですかっていうふうにあの聞かれることが多いんですけど、これあの失踪の社会学って本の後書きに詳しく書いてるんですけれども、きっかけはヒルドラなんですよね。あの大学院生って、
はい、
あのまあこんなこと言っちゃあれなんですけれども、まあ、暇ではないな、あの時間の使い方がやっぱり普通の会社員とかとはやっぱ違っていて、あのまあ、昼まで家にいて、で午後から研究室に行って研究者の論文を書くみたいな生活をするんですよね。
で私ちょっと暇そうですね。
まあ暇っちゃ暇かもしれないです、はい、
そうですね。
であのでその昼じゃあその昼まで何してるかっていうと、僕の場合その奈良県の実家から当時京都に通っていたんで、その家実家でねその昼ご飯を食べてたんですよ。でその時にその母親が昼ドラ好きなので、私別にそんな好きじゃないんですけど、母親が昼ドラ流してるから、まあ、見るわけですよね、そしたらその昼ドラでそのなんだろうヒロインの 少女期、中高校生ぐらいの時代で最後に大人っていう 3ステージあるドラマで、
はい、
でその高校生のぐらいまではそのヒロインと相手役の男の子が順調にその、まあ、恋愛関係を発展させていってたんですけど、うん
はい、
その大人のなった時第3部が始まった時にいきなりその相手の男の子が失踪するっていなくなってるっていう状態からあの始まるっていう、構成だったんですよね。でそれを見て、あ、この人が消えちゃうっていうことって すごくなんていうかちょっと変な言い方ですけど、まあ、面白いというか、親密な関係を考える上で、まあ、逆説的に、まあ、あの勝手にいなくなっちゃうっていうことを、考える必要があるんじゃないかなと、その時になんかビビッときたっていう感じですね。まあ、ただ、もちろんその完全に昼ドラに雷打たれたっていうだけではなくって、まあ、その前にもいろいろその、大学 時代とかにいろんな人間関係の難しさとかを感じていて、まあただその漠然とした状態だとなかなか研究にはならないので、それを表現するための、表現ってちょっとね語弊がありますけれども、表現するためのその、なんだろう、一つのその研究対象として失踪っていう現象があるっていうことをヒルドラを見ながら、まあ、頭の中でつながったっていう、そういう感じですね。
研究家の名前については21世紀社会っていうところで、まあ、私自身もそこの社会しか経験してない人間からこう今聞いてると、なんだろう、こう身近な人が物理的に昨日までいた家族が失踪するっていうことってのちょっとぎょっとしてしまう、うんうん、経験がない人間にとってはぎょっとしてしまうけれども、うん、でも振り返ってみるとこう急に LINE 消しちゃったとか、うんうん、なんかふと連絡途切れて、うん、もうそれしか連絡するつてがなかったからもうあとわからないとか、意外とそういうインターネット上では失踪しやすくなってるんじゃないかなって今ふと考えたんです。結構時代によってその失踪について関わり方っていうのも変わってきたんでしょうか。
変わってきてると思いますね、うん、今まさにおっしゃるように、現代社会って、まあ、かつてないほど、失踪しづらくなってる社会でもあると思うし、逆に失踪が生じやすくなってる社会でもあると思うんですよね、はい、要はその、まあ、昔の場合だとそもそも電話ぐらいしか離れた人とコミュニケーションを取る手段がないですから、例えば大学卒業後に物理的に離れ離れになっちゃうと、うん、まあ、そこで自然に人間関係が切れたりするわけですよね、
はい、
でも今だとその SNS、 Facebook とか Twitter とかで、うん、どんどんその東京と大阪にいるっていう関係でも近況が入ってくるわけですよね、うん、仕事が順調かどうかとか、はい、でそんな感じで人間関係って切れづらくなってるんですけど、そこでいきなり毎日発信してた人がいきなりその発信をやめたりしたら、うん、ギョってなりますよね、うん、これって多分なんだろう、家族が失踪するほどのインパクトはないかもしれないですけれども、いわゆるその、失踪現象と地続きの多分感覚だと僕は思いますね、はい、
いろいろなその、まあ、失踪がのバリエーションが溢れてる中で、でもずっとそのなんだろう、通底するようなこう心持ちとかモチベーションみたいなものを中森さんの中でどう あられますか。
はいはい、なるほどですね。なんだろう、まあ、特に私がその失踪の研究を始めた2011年ぐらいって、こういう言葉ご存知かちょっとわからないですけれども、無縁社会っていう言葉がちょうど流行ってた時期で、どういう言葉かっていうと、まあ縁がないっていう、
ご縁の縁、
そうそうそう、もともと NHK スペシャルで、報道側が作った言葉なんですけれども、まあ、その孤独死だったりとか、社会的な孤立が増えていて、まあ、誰にも見取られずに最後を迎えてしまうような高齢者だったりとか、まあ、中年が増えている、まあ、そういう社会を象徴的に表す言葉として、無縁社会っていう、言葉がその時流行ってたんですよね。で、それに対して私、まあ、失踪の研究してるわけじゃないですか。で、実は私その失踪がそんな悪いこととは思っていなくって、
はい、
まあ、むしろなんで人は失踪しないんだろうみたいな、そういう問いをむしろ持ってるタイプなので、当時 その無縁社会のムーブメントに対して、はい、いやでもその縁っていうものをつなぎ続けるっていうのはまた大変なことで重たいことなのではないかっていう、そういうスタンスを、その当時から取っていて、それは失踪からもっといろんな親密圏の問題を研究して、今でも今変わらない一貫したテーマですね。その親密な関係を持つことって普通いいこととされてると思うんですけど、まあそれのネガの側面というか重さみたいなのをきちんと考えようっていうのが、まあ自分の研究のまああれですね、 一番重要な核になるコアかなと思います。
へえ、ありがとうございます。また少しあのブレイクを挟んで後半もお話を伺いたいと思います。
背景ラジオカフェのリスナー様、日差しが春の訪れを告げる頃となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。来る3月31日お昼12時から夜10時までお耳をお借りできますか。実はラジオカフェ開局20周年記念特別番組があるのです。あの方やこの方が出演し、一夜限りの復活番組もあるようです。さらにはあなたからのリクエスト曲やメッセージも放送します。勝ててほしい CD を持ち込んでいただけると嬉しいです。こんなん何歩あってもいいですからね。またラジオカフェへの思いや曲にまつわるエピソードも送ってほしいのです。もしよろしければ電話番号 075-253-6900 253-6900、またはラジオカフェのホームページにご一報ください。それでは3月31日ラジオの前でお会いできることを楽しみにしています。ケーグ京都三条ラジオカフェスタッフ一同より。
大変です
大変ですよね。あ、始まった。
あ、はい、あの引き続き立教大学の中森博樹さんにお話を伺っております。先ほどの話を組んで、はい、ラジオってなんだろう、こう聞かなくてもいいし聞いてもいいし、うん、すごくこう距離感が曖昧、
うんうん、
だけれども、まあ、耳を頑張って閉じない限り聞こえてくるようなメディアとしてすごく距離感としては心地いい縁の作り方ができる媒体なんじゃないかなと思ってるんですけれども、うんうん、ぜひ中森さんの、何かこうラジオに対するイメージであったり、
はいはい、
そのラジオの持つなんだろう言葉の力みたいな部分も踏み込んで少しご提言いただきたいなと思います。うんうんうん、
なるほど。さっきその私親密な関係、まあ、近しい関係の重さみたいなものに自分はすごく注目して研究してきたっていうふうに言ったかと思うんですけれども、まあ、その重さの原因の一つってやっぱそのコミュニケーションで相手が言ってきたことに答えなければいけないっていうことだと思うんですよね。で、まあ、それってその自分にとって重要な相手が言ってることだからこそこっちもきちんと返さなければいけないっていうことがあるわけですけれども、それに対してそのラジオって、まあ、今おっしゃったようにその基本流れてくるだけで、で、まあ、かつその人間にとってそれを聞くときに使わなければいけないその体の部分も耳だけなので、まあ、すごくなんていうか反応リアクションをするのが楽、あるいはしなくてもいいようなそういうメディアですよね。
はい、そうです。
でなんか、まあ、まずそれがその軽くていいなっていう印象があって、でも一方でそういうなんだろう、いろんな聞きながらできるメディアって今いっぱいあると思うんですけど、その、まあ、それこそ YouTube だったりとか Twitter のスペースだったりとか、まあ、個人がそのライブ放送できるものっていっぱいあると思うんですけれども、はい、ラジオってその中でもやっぱりそのオールドなメディア、クラシカルなメディアなわけですよね。でそれこそテレビの前からあるメディアであって、古ければいいってもんじゃないと思うんですけれども、まあ、すごくその一方で安心感がねあるっていうのがいい部分なのかなと思いますね。だから要は食べ物屋さんとかに入った時によくラジオって流れていて、
あ、そうですよね、
でそれって別にそのなんだろう、そのラジオの内容を聞くためにその食べ物屋さんに行ってる人ってそんなにいないと思うんですけど、うん、でも流れてるか流れていないかで言うとやっぱ流れていた方がいいんですよね、う
ん、
安心できるというか、
なん
かいいんですよね、うん、そのなんていうかな、なんだろう、ある意味でその耳しか支配しなくて、まあ耳、まあ、頑張って聞くとしても耳しか使わなくていい、すごく楽でカジュアルなメディアなんだけれども、一方で伝統的なその、ま、アットホームさというか懐かしさみたいなのもあると、まあ、これを両立してるメディアって多分そのラジオだけ なんじゃないかなと思うので、であのちょっと時間があれですけれども、まあ、そういうそのでもふっとして入ってくる音ってなんだろう、軽いんだけれども時として心に響くことってありますよね。逆にね、
だからこそ刺さる言葉があったり、
そう人間ってやっぱ無防備にご飯ラーメンとか食べてる時って、うん、まあラーメン集中してるわけなんです。そこでふっとなんか自分の人生に役立つような言葉が入ってくる、逆に刺さったりとかね、うん、そういうこともあるわけですよね、はい、うん、なんか外から入ってくる声みたいな、そういうイメージですかね、はい、
あの先ほどおっしゃっていただいたところで、相手の言ったことに答えなければいけないっていうのって、私不思議だなって思っ、まあ、不思議だなっていうのは、そのなんだろう、音楽だったらセッションできるじゃないですか、あんまり多分負担感感じずに、言葉を言われたことによって言葉を返すって、同じ日本語を共有してるからでもあるし、なんでしょう、あの私は言葉ってただの情報でしかないくて、でもそこになんでか奇跡的に感情が乗って相手に伝わるっていう、本当に奇跡のコミュニケーションの手段だと思ってるんですよ。なのにというか、だからこそその言葉によって、あの嬉しく思うこともあれば傷つくこともあったりするっていう、なんかすごいですよね。多分もっと中森さん言葉についても研究なさってると思うんですけれども、は
い、すごいですよね、力、そう、ね、そのいいものも悪いものも乗っちゃいますからね、
何かこの、研究されている今後の展望であったり、これから、こんなことをちょっとあの考えてみたいなって思っているとかあれば教えてくれますか、最後。
そうですね、あんまり京都の話をしなかったなっていう気がそういえばするんですけれども、はい、私先ほど申し上げたように、まああの大学時代から、通算して、まあ、何らかの形でその京都に、15年ぐらい深く関わってて、で今、池袋っていうところに住んでるんですよね、
はい、
でそのなんだろう、京都と比べて池袋って、まあ、なんていうかな、その京都にあった少なくともいろんなものが、まあ、ないなっていう、その欠乏感みたいなのがまず、まあ、目立つ街なんですよね、それは多分京都に長く使っていたから感じる感覚なんだと思うんですけれども、まあ、例えばその、お寺だったりとか鴨川だったりとか、まあ、そこに集う動物だったりとか、まあ、そういった、まあ、僕にとってはないものが目立つ街なんです、まあ、もちろんそのデパートとかね、そういったあの必要なものはすぐ揃う、まあ、都会なんで場所なんですけど、
物質としてはあるけれど、は
い、でも一方でなんかなんだろう、だからこそそこで出会うその野良猫だったりとか、そういったものがとすごく仲良くなったりとか、まあ、そういった野良猫を通じて地域の人と喋ることがあったりとか、
はい、
なんかそういうなんていうかな、池袋特有の空気感みたいなもの、そういったものをちょっとなんか研究していきたいなっていう気がしていて、その時にやっぱりあの比較対象として自分が京都で暮らしていたっていうことと多分なんかうまく比較できるんじゃないかなと思ったりとかしています。
はい、またぜひお話を伺わせてください。本日はあっという間の時間でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今回は中森博樹さんにお越しいただきました。また次回をお楽しみに。この番組は京都三条ラジオカフェがお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。